みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は京急日の出町駅から徒歩3分、宇都宮眼科医院院長で横浜市眼科医会神奈川県眼科医会会長の宇都宮義和先生にお話を伺います。今回のテーマは子どもたちの近視が急増していますです。宇都宮先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
子どもたちの近視が急増しているそうですが、何か理由はありますか？
学校の視力検査では0.3以下の子どもはこの40年間で約3倍になり、そのほとんどが近視と言われています。日本の近視人口は8割から9割と世界でも指折りに入ります。はい、今では近視の原因は遺伝とともに生活習慣が有力です。ゲーム機器やスマートフォンなどのデジタル機器を長時間近くの距離で見続け、外遊びも少ないことなどで誰もが近視発症のリスクを抱えていると言われています。
うん、近視の症状はどのようなものでしょうか？
近視は遠くが見づらくなり、目を細めたりテレビに近づいて見てしまうようになります。近視は眼球が前後に伸びることがほとんどの原因です。一度伸びた眼球は元には戻りません。つまり近視は治らないのです。
東京都内で子どもたちの近視の調査をしたことがあるそうですね。
はい、2019年の東京都内の調査では小学生の 76.5%、 中学生の 94.9% が近視でした。
はい、
その近視の中にはさらに進行した強度近視が1割を超えていました。強い近視は将来近視性黄斑変性症、緑内障、網膜剥離などの目の病気が生じる可能性が高くなりますので、予防することが重要です。
台湾では小学生を対象とした近視の研究が行われたそうですが、
2018年に台湾の小学生693人を対象とした近視の研究では、外遊びを1週間で11時間行ったグループと行わなかったグループを1年後に調べた結果、外遊びのグループは近視の進行が少なかったことが確認されました。
うん、どうして外遊びなどが近視の進行を防ぐ効果があるのですか？
晴天時の野外活動は網膜が太陽光線を受けてドーパミンが増え、眼球が前後に伸びることを抑制するという説があります。
はい、
また2017年に慶応大学眼科で行ったひよこを用いた動物実験と臨床研究で、紫外線の中の波長が360から400ナノメーターのバイオレット光が眼球の伸びを抑制することを世界で初めて発見しました。
知りませんでした。紫外線にはそのような働きもあるんですね。来週は近視の予防法について伺います。宇都宮先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は宇都宮眼科医院院長の宇都宮義和先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。